皆さんこんにちは。このポッドキャストでは海外で日本市場を育てる、あるいは日本でインターナショナルパーソンを育てる方法をお話ししています。あと1週間でクリスマスになりました。クリスマスっていうと日本だとロマンチックなカップルの日っていう感覚がある気がしますが、ヨーロッパとかアメリカでは家族で過ごす日というふうになっています。ヨーロッパ、特に我々が住むスウェーデンではミッドサマーも家族で過ごす日なんですけども、そっちはもう少しこうパーティーな感じで、夜には酔っ払って大騒ぎみたいな感じなんですけども、こちらのクリスマスの方が、もう少しそのどんちゃん騒ぎをするっていうわけではない日な感じがします。その12月24あるいは25をお祝いするかは国によって違いますが、スウェーデンだと24日の午後、まあ、2時3時ぐらいにみんな、例えばおばあちゃんおじいちゃんまで一緒に3世代が揃ってお祝いをするという感じなので、まあ、15人から20人ぐらいが集まって、早めの夜ご飯、明るいうちの夜ご飯をみんなで食べるっていう感じ で、まあ、子供がいる家族は特にサンタさんの役をする人が一人いて、でその人がプレゼントを子供たちに持ってくるっていう感じな日になっています。でその大事な日を、まあ、24日25日っていう風になっていますが、クリスマスはもう本当にものすごくセレブレートされるお祝い事なので、それに向かって12月、まあ、1日、あるいはもうちょっとフライングして11月のうちからクリスマスの準備をする人たちがたくさんいます。今回はクリスマスの準備の様子をお話ししたいと思うんですけども、勝手にランキングをして私から見てヨーロッパ、特にスウェーデンのクリスマスの風習で一番楽しいことをちょっとご紹介したいと思います。まず5つちょっと紹介したいんですけども、第5位というふうに勝手にランキングすると、クリスマスカレンダーを5位にランキングさせたいと思います。クリスマスカレンダーっていうのは、特に子どもたちに12月1日からプレゼントするものなんですけども、大体はその1日から24日までの数字が書いてある、こういった板みたいな、紙の板みたいな感じなものなんですけども、その1から24あるいは25の数字のところの裏にチョコレートとかお菓子とかおもちゃが入っていて、毎日毎日朝起きてそのクリスマスカレンダーを1日ずつ開けていって、でまあ一つチョコレートだったりおもちゃだったりをもらえるっていうようなものです。でこれがとってもいいのは、12月はやっぱり真っ暗なので、朝なかなか子供が起きてくれないっていう中、カレンダーを開ける楽しみっていうのがあるので、結構ちゃんと子供たちは朝起きてくれるっていう、親にとってはちょっと助かるものがあるんですけども、そのチョコが入っているのを開けて、ですぐチョコを食べてしまう子供もいるらしいんですけども、まあ、うちは夕方頃に食べるような感じでそれを毎日毎日やっています。で今年は子供一人ずつにチョコレートのカレンダーを買ったんですけども、うちの夫にももう一つ買って、ヨーロッパ人が好きな、黒いあのグミみたいなキャンディ、あれが毎日毎日出てくるカレンダーを買いました。なのでうちには3つカレンダーがあります。次に第4位、クリスマスで楽しいものはベーキングですね。お菓子作りで、これはもう本当に今年が特に拍車がかかってる感じなんですけども、子供と一緒にクッキーを焼いたりケーキを作ったりする楽しみがあるっていうので、今年になってから、まあ、9歳の方の子供がベビーシッターの人たちと毎回毎回ベーキングをしたり、あと9歳同士こうプレイデートみたいな感じでお友達の家に遊びに行ったり、うちにも今日、2人別々の子供たちが来てるんですけども、何をするかと思ったらベーキングをしたいっていうので、まあ、オーブンの準備はしてあげるんですけども、勝手に YouTube で何か見つけてきて、ブラウニーだったりクッキーだったりマフィンだったりいろいろ作って で大人がこう疲れてる夕方に、ね、作ったものを、持ってきてくれるので結構なかなか最高な感じで、なので、まあ、私と子供で一緒に作るのもあるんですけども、勝手に子供たちで作ってるっていうのもかなり楽しいイベントです。でドイツの時はクッキーを袋詰めにして知り合いにこう配りまくるみたいな風習があったので、結構もう200とか300とかクッキーを作りまくって、で会社の人だったりお友達の人に配るんですけども、私の9歳の子供の友達に1人ドイツ人のお母さんがいる人がいて、その人の家に行くとクッキーをたくさん本当に焼いて、でお裾分けみたいな感じでもらってくるんで、それがなかなか楽しいなというふうに、思います。次に第3位、クリスマスツリーの飾り付けですね。これも12月中にやるもので楽しいイベントなので、これもまたフライングして12月の1週目、まあ、我慢したら2週目に飾り付けをする感じなんですけども、特に昔からの風習としては、もしかしたらその12月24日に向けて、まあ、22とか23にツリーを買ってきて、かなりフレッシュな感じのツリーを飾り付けして24日を迎えるというのなのかもしれないんですけども、うちは当然、フライングをして12月のもう1週目に、ツリーを買います。なのでかなり12月の終わり頃になるとカサカサになってくる感じなので、水気をちゃんと保たさなければいけないんですけども、ツリーは近所にある、まあ、クリスマスツリーを売ってるコーナーみたいなものが12月初めぐらいからポツポツ出始めて、あるいはイケアに行くと、まあ、ツリーが結構たくさん売ってるんですけども、高さはまあ2メートルぐらいのものを買ってきて、で、まあ、アンビシャスな人は自分でクリスマスツリーを裏山とか山に行って撮って、森とかに入って自分で撮ってくるみたいなことをやる人もいますが、それはかなりアンビシャスで大変なので、大体の人は一回やったらもう二度とやんないみたいな感じな気がしますが、うちはもうIKEA で1回買ったことあるんですけど、車に詰めるのが面倒だったので近くで買って、まあ200メートル300メートルぐらいをうちの夫が、まあ、担いで、持って帰ってくるっていう感じで、でもうすぐツリーの飾り付けをしてやります。でその飾り付けが特に楽しいわけなんですけども、毎年毎年新しい飾り付けを買ったりして、でうちの場合は、まあ、ドイツの時に、ニュルンベルクとかああいったクリスマスマーケットでかなり買い揃えて集めたものがあるので、こっちではあんまり買ってないんですけども、それを、まあ、毎年毎年楽しんでいます。あとそのさらにフライングでツリーの飾り付けは、まあ12月に入ってからなんですけども、11月にどうしても我慢できなくって、枝ですね、なんかそのフラワーショップなんかに売ってる枝を買ってきたり、あるいは森を歩いて枝を拾ってくればいいんですけども、そういった枝に自分で作ったクッキーにちょっとリボンを通したり折り紙を折って紐を通したりして、それを飾り付けするのもなかなか可愛いなと思って、今年はかなりたくさんの枝を飾り付けしました。そしてランキングに戻ると第2位、クリスマスパーティーですね。クリスマスパーティーはお友達同士で集まって、何回もクリスマスパーティーをしてしまうんですけど、本ちゃんのパーティーはもちろん家族と揃ってやるものなので、かなり真剣にお食事を作るわけですけども、友達同士で集まるクリスマスパーティーもなかなか楽しいもので、本当にカジュアルなものから少し頑張っちゃうみたいな食事を、用意するものまでいろいろあると思いますが、うちでホストしたのは今回はいつもお世話になっているベビーシッターさんたち、日本人の大学生の方たちで、ベビーシッターをやってもらってる人たちを呼んで、あと仲良しの、久美子さん、前ポッドキャストにも出演お願いしましたが、そのメンバーでクリスマスパーティーをやって、でその時はもう本当にやっぱり日本人の大学生は日本食に飢えてるだろうなと思って、お寿司、ちらし寿司と、あと久美子さんが作ってくれた唐揚げ、あとちょっとクリスマスチックなサラダですね。なんかこっちだとクリスマスチックなサラダと ていうのは、まあ、紫キャベツを入れてちょっと色とりどりな感じにしたり、あとブルーチーズを入れたり、あとフルーティーなものを入れるとクリスマスサラダになるなっていうイメージがあるんですけども、イチジクを入れたり、パムグレネードですね、それを入れたり、なので結構明るい感じのフルーツサラダを作ってパーティーをしました。さてクリスマスの勝手にランキング第1位はサンタルシアのコンサートですね。ヨーロッパに引っ越してきてから、そして、人生全体的にクリスマスのイベントで一番素晴らしいイベントだなというふうに思うんですけども、メインのコンサートは12月13日の近辺にやるんですけども、それは、我々が今住む町の一番大きい教会でやってるドムシェルケンというところでやっているコンサートなんですけども、それは100人ぐらいですかね、子どもたち、いろんな年齢の子どもたちがいて、15、6歳の子たちが中心にやるんですけども、いつもそのサンタルシアの中心になってるのは15、6歳ぐらいの女の子で、頭にろうそくを何本も立ててサンタルシアの曲を歌うんですけども、これはヨーロッパの中でも特にスウェーデン、スキャンディナビアの中で特にスウェーデンがかなり力を入れてやってるような気がするんですけども、あとはイタリアで、コンサートをやるらしく、一番暗い日をお祝いする、一番暗い日を暖かくする日みたいな感じで、こっちだともう本当3時半とかに暗くなって、朝も朝8時ぐらいまで明るくならないんですけども、それを光明かりでセレブレイトするっていう日がサンタルシアの日で、こういったコンサートを子どもたちの幼稚園だったり学校だったりで必ずやって、で上の小学校3年生の男の子は朝8時にみんなで集まって学級ごとのコンサートがあって、で7曲ぐらい歌って、で5歳の方の幼稚園の方の子はなんと13曲もサンタルシアの日にコンサートで歌を歌って、かなり可愛いんですけども、もう本当にこんな素晴らしい綺麗な音楽を聴きながら真っ暗な中ろうそくをみんなで持って歌を歌って、感動的な感じでとっても大好きな日です。てな感じで12月24日が、クリスマスのお祝いをする日ですが、こっちではもう本当に12月中フルに何週間もクリスマスイベントを楽しむ、準備を楽しむという感じで、12月はかなり楽しい月という風な印象があります。今回はヨーロッパ、特にスウェーデン、ドイツでどういう風にクリスマスを楽しんでいるかを勝手にランキングをしながらご紹介させていただきました。それではまた次回。